こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
原田さん、先週からですね、
はい、
新証券坂本の山崎社長に来ていただいております、
はい、
新証券の新は新しいの新だけではなくて、信用、信頼、真心、
はい、
いろいろな新の意味が込められているとお聞きをしました。
そうでしたね。
今日はですね、新証券坂本さんが地域の証券会社としてさまざまな新実現のため、山崎社長がどのような会社作りをされてこられたのかお話を伺ってまいります。ということで、今日のゲストは先週に引き続きまして、株式会社新証券坂本代表取締役社長の山崎仁さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。
お願いいたします。
この番組には先週初めて出ていただいたんですけど、うん、山崎社長、会社で KNB 北日本放送さんのラジオの番組も持たれてると。
はい、月に2回ですけれども、
はい、
させていただいてます。
それで先週あんなにお話が、
そうですね、
滑らかに、
なんかリラックスしてらっしゃいましたよね、スタジオでも、はい、
もう全くいつも滑舌が悪いっていうふうに言われてますので、気をつけてお話ししなければと。
今日も
プロです。
そうですね、うん、今日もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、山崎仁さんのプロフィールなどをご紹介してまいります。まずは株式会社新証券坂本のご紹介です。会社の所在地は金沢市の駅西本町です。創業は1907年、役職員数は50人です。金沢の地で創業して120年目の証券会社です。そして山崎仁さん個人のプロフィールです。1963年愛知県のお生まれです。1986年名古屋工業大学を卒業後、株式会社野村コンピュータシステム、現在の株式会社野村総合研究所に入社なさいました。そちらでは証券会社向けの IT サービスの提供業務などを担当されていました。関連会社の取締役や代表取締役社長を歴任された後、2024年7月からは株式会社新証券坂本の代表取締役社長を務めていらっしゃいます。
ということなんですけれども、はい、今プロフィールを伺って、
はい、
はい、新証券坂本には、2024年の7月から社長をされていて、うん、その少し前に入社を、
そうですね、その1年前に、はい、金沢の方に来まして、
はい、
その前職といいますか、
ですね、
はい、
今の野村総合研究所に始まり、そのグループ会社も含めて、証券会社さん向けのソリューションとかシステムとか、
はい、
こういったものを取り扱ったりされてきた、
はい、入社以来ずっと、うん、証券会社さん向けにまずは IT サービスを提供させていただいてて、で IT だけじゃやっぱり物事収まらないので、
はい、
その裏にあるこうバックオフィスの事務のサポートですとか、うん、はい、もう少しするとその証券会社さんのお困りごと、いろいろ相談、
うん、
コンサル的なことですとかね、
はい、
実際にやっぱ経営上の課題に対して少しでもお役に立てることをというふうに思って、うん、ずっと仕事をさせていただいてました、
はい、そしてその、お仕事からの証券会社の社長さんになられるっていう、
お客さん側の立場にこう移られていくっていう、ね、当時から見るとですね、
そうですね、うん、非常に珍しいケースだと思います、
は
い、
今まで山崎さんがそのサービスや価値を提供してた方の会社に今度入られて
ですね、
そうですね、ですから私この新証券坂本以外にもいろんな証券会社さん、
はい、
社長さんとかとも昔から付き合いがあってですね、
えー、
それまでその頃は自分のお客さんとしてずっとお付き合いさせていただいてたんですけど、今は同業
そういうことですね。
そうそう、証券会社、協会とかありますんで、
はい、
協会の証券会社社長の集まりとかっていうと、昔と違う立場ですけれども、今も和気あいあいとさせていただいて、
そうなんですね、立場が変わってみて何か感じられたこととかってありますか、分からなかったなとかっていうこととか。
私自身はあまりそういったことを感じていなくてですね、は
い、
私も前々から、そうサービスとして提供してますけども、常にやっぱりお客様第一って、
うん、
でお客様の立場で どうあるべきかと考えるというのを基本感として思ってて、うん、でそういう形でいろんなお客さんと、はい、まあ、証券会社さんとお付き合いをしていて、
はい、
まあ、その一つが新証券坂本、
うん、
でですからもうその前職の頃からいろんな相談、経営上の悩み事もですとか、そういったのもあの一緒に考えてっていう形でありましたんで、あのそういう意味ではあんまり変わってないなっていうふうに思ってます。でただ、まあ、立場的にあの客観的に見てるのと、
はい、
当事者になるのとこういう意味全然違いますよね。
うん、
であの東京の方にいた頃はこの地場証券、地域証券っていうのは、うん、そのうち淘汰されて、
うん、
なくなっていくんだみたいな、やっぱり証券会社ってネット証券とか、うん、新しい形の会社が台頭していく中で、はい、一年なくなっていくよみたいな話をする人たちが いたんですよ、
はいはい、
でただ私はその地場の証券会社社長とかずっと付き合ってて、
うん、
絶対にそんなことはないって、やっぱりいろんな個性を持って特性のある経営をされていて、うん、この人たちが絶対そんなに負けるわけがないっていうふうに思っていましたし、うん、この新証券もそうだと思ってました、
うん、
で、まあ、あのそういう中で、まあ、あの新証券来てよっていうような話があって、
はい、
で、まあ、客観的に 外からそんなわけがないって言ってるだけじゃなくって、
うん
うん、
いや自分自身そんなことないんだっていうことで実証を示すかと、
うん、
自らこうやそれを証明してみせるぞっていう思いで、はい、
うん、
今あの経営をさせていただいています。
いやすごい、でも思い切った決断でもありましたね、うん、
ですね、
そうですね、証券会社 ね、あの仕事実務をやったこともありませんし、
はい、
ましてね経験ということで言うと、
はい、
あのいろいろこう課題もありましたんで、
うん、
うん、
なるほど、じゃあ自分の中にそういうビジョンっていうのは、まあ、なかったわけですよね。
全くなかったですね。
お、
で、まあ、あの前職終わったらのんびりとあのタクシーの運転手でもしようかなっていうぐらいの将来像を思って、は
い、運転がお好きとかそういう
こと、あの自動車の運転好きで、
はい、
会社辞めてずっと家にいるわけにいかないし外に出る口実としては、
はい、
タクシーの運転手ってすごくいい方って、
あの
タクシーの運転手さんにはね本当に失礼な言い方かもしれないんですけど、あのそれぐらいの感じ で、
はい、
で特にあのやっぱりご高齢の方ね、
うん、
なかなか自由に外歩きできない中で、
はい、
そういった方々にの足になるって行きたい時に声かけてもらってすぐにそこにお連れできるよう なそれも、まあ、社会貢献って言ったら格好いい、
うん、
良すぎるかもしれないですけど、お役に立つっていうことで、
はい、
いい仕事だなっていうような思いもあって、うん、実はそっちの、
はい、
あのそっちの方をやる気満々だったんですよ。
そうなんですね。
でも、まあ、でもいろいろあって新証券坂本の社長になってしまったと、
ね、はい、
こちらに来てですね、
はい、
やりがい満載で、
う
ん、日々も楽しく、
は
あ、なんでこんなにやることあるんだろうっていうねあのやってもやっても終わらない、
はあ、
楽しい日々を過ごさせていただいてます、
ね、
あのどんな風に経営をこう改善されていかれてるのかっていうのをちょっと伺いたいなと思うんですけど、
うん、なかなかあの表現難しいですけれども、
はい、
あの当社創業120年、まあ、歴史はすごい古いんですけれども、うん、あの社員は50名、役職員で50名ということで、あの全然大きくない、まあ、本当にあの、まあ、中小企業で仕事も、まあ、そういう意味では個人商店的な、うん、形で、なんとなくあうんの呼吸でみんなやってるっていう形だったんですね、
はい、
うん、
はい、
でそれでいいこともありますけれども、やはりそういうやり方をしていると新しい人が入ってきてもなかなかそこに入り込めない、うん、
あ、
やってもよく分かんないで、うん、辞めてしまうとか、
なるほど、
この会社を大きくしていくために、うん、 こう必要なものって揃ってないねって、いうところがあって、
はい、
まあ、その会社を大きくしたいわけじゃないですけれども、うん、あの少なくともちゃんとしたあの会社としての、まあ、ルールをしっかり整備していかなきゃいけないし、はい、そのルールに基づいてみんなが頑張って、うん、あの仕事をしていくことをちゃんとあの評価してあげる、
はい、
でその従業員一人一人みんなの、 あの満足感納得感を醸成していかないと、うん、やはりあのお客様のこう信頼をいただく仕事、
はい、
うん、その信頼いただくためのメンタリティが生まれてこないよねっていう思いがあって、まああの我々は今地域経営計画の中で信頼3つのことを言っていて、地域からの信頼、お客様からの信頼、あと社員同士、社員からの信頼、あえてその社員からの信頼って出してるのは一人一人周りの社員からも信頼される存在になっていこうねっていう思いで実はこう最後に社員からの信頼って言葉をつけてるんですけど、やっぱり会社を信頼して会社に信頼されて頑張っているっていうことを実感できる会社にしなきゃいけないって、それがすごく大きな課題で、まあそういう意味であの社内のルール制度的な整理、まあ地域経営計画作ってそれを運営するための制度を作って、うん、制度の中で一番大きな柱はあの人事評価制度ですね、
はい、
これまで全くないあの個人ベースの契約みたいな感じで、はい、
あそうだったんですね、
で、うん、やってたのをちゃんと制度的にあの整理をして、
うん、
どうやってやったら自分たちが評価されるのか、うん、
はい、
うん、でそれを、ま、公平にちゃんと、うんあの評価して、
うん、
でその評価に基づいて、
はい、
ちゃんと一人一人の報酬につながっていくそういう流れをルールとしてですね、
はい、
整理してというような形で、
うん
やってきて、
はい、
まあ、そういうことをやっていく中でこうみんながやっぱりお客様のためにという会社の大いなる方向性と自分の気持ちの方向性ベクトルを合わせていくと、
はあ、うん、社員の方がある意味こう安心して働き続けられるという状況があってこそのお客様の信頼を勝ち取るベースになるということ
ですね。そういうことですよ ね、
何をどれだけ頑張れば自分の報酬も良くなるし、
うん、
お客さんのプラスにもなっていくというのがちゃんと一致させられるのが評価制度
でもあった
の
ですから、あの前回お話しした地域経営計画、
うん、
それと新しい人事評価制度、これが両輪でって今、はい、あの常に社内では言ってます、
うんうん、
あの計画方向性を示す、
はい、
これが地域経営計画ですね、はい、会社が行く道でそれにベクトルを合わせて頑張ったことが自分に返ってくる、これが人事評価制度、
なるほど、
この両輪で会社を今運営してるっていうそういう形ですね、うん、
ですね、まあ、でも最近結構若い人はこう数年で、まあ、自分のスキルアップみたいな感じで転職していったりとか、まあ、そういう傾向結構ありますけれども、うん、まあ、証券会社の業界とかって、
証券業界もやはりステップアップしてどんどんいいところに行って、
はい、
例えば外資系に行ったら、まあ、それこそお給料もびっくりするぐらいもらえたりとか、
ね、
そういう、そういったのもあるんですけれども、あの当社はそんな、うん、ことじゃなくて、まずはここの北陸金沢の地に根ざしてっていうことと、
はい、うん、
当社に入るんだったら生涯、
うん、
定年もその後の再雇用後もずっと当社で頑張る、あの坂本ファミリーって言葉使ってるんですけど、
ファミリーですか、
はい、そう、坂本ファミリーの一員として生涯、うん、あの働きたいっていうふうに思った人、うん、来てくださいっていう、まあ、そんな形で、
うん
うん、やってます、
ね、じゃあある意味こうちょっと定年後もやりがいを持ってこう働き続けられるような制度みたいなものはあるっていうこと
ですか。そうですね、あの定年前も定年後も人事評価制度、
はい、
同じテーブルで全て
あの評価、なんか一段階下がるとかいうこともなく
ですね、
はい、
ですから定年しても頑張れば、
うん、
あの昇給昇格もありますし、で、あの定年したかしてないかを評価のところにも一切入れてませんから、同じ例えば、課長さんとかでクラスがあったとすれば、
はい、
65の人と、35の人同じテーブルでどう頑張ってるのって、 いう、そういうもう本当に公正な評価をさせてもらってるんで、そこに色は出てないですね、
はい、あの定年とかをイメージできないような若い人でも、何でしょう、あの、転職の理由の大きなところに、いや、あのライフワークバランスが取れなくてみたいな、そういう方もいらっしゃると思うんですけど、御社はその
うちはね、もう超ホワイト
超がつく、
超がつきます、ね、そう、定時は8時半から、5時17時なんですね、はい、でうちの社員はほとんど5時10分前には帰ってしまう、
うん、5時になって5時10分の間の10分間には
もういないです。
いない、
いない、お店が今石川県と富山県で7店舗、
はい、
持たさせていただいてるんですけども、うん、はい、各店舗とも、5時になったらガラガラガラっとすぐにシャッターを閉めて、片付けをして、
はい、
5時10分にはいない、たまにですね、あ、ちょっと支店に連絡しなきゃと思って電話をかけるんですけど、
うんうんうん、
誰も出ない。ふっと見ると、あ、5時5分だったって。5時過ぎてたって。まあ、それぐらい、ホワイトな会社でして。
うん、でも残業がなくても、やりがいがあって、しっかりちゃんと人生設計できるぐらい稼げるっていう、うん、なんか、すごい会社になりましたね。
いや、そんな稼いでるって感じじゃないんですよ。営業で目標いろいろあるんですけど、うん、目標をクリアしたらその分インセンティブということで出しますけれども、うん、そんなに処遇がいいわけじゃないんです、
うん
うん、ただ将来的に頑張ったらどういう形になるよっていうふうに将来を見せてあげることと、うん、やっぱりここの金沢は北陸の土地で生活するときに私が見てる限りで言うと、
うん、
その金銭の高じゃなくてやっぱりバランスが取れてる、うん、いや、こう給料が高いところに行きたいんだっていう、そういう感じで私は少なくともうちの社員から感じられない、
うん、
それもライフワークバランスを取ってずっと長く働いていけるっていうことに対しての価値の方が高いんだろうなって、
安心の心でもあるみたいな
っていうことですね。
確かに、
はい、
超安心、
はい、
超ホワイト、
はい、超がつきました。山崎仁さんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに株式会社新証券坂本代表取締役社長の山崎仁さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか原田さん、はい、
社員の方のワークライフバランスが取れていて、うん、安心して働けるっていうことも、まあ、引いてはこの先もその地方の証券会社がお客さんの信頼を得て続いていくってことにつながるのかなというふうにも感じました。
そうですね、
三谷さんいかがでしたか。
はい、今日評価制度のお話聞きましたけれども、はい、企業勤めされたことのない方に評価制度、
うん、
どんなものかちょっと中学校のテストで例えるんですが、
はい、
うん、テストで何点取ったか、まあ、5教科で350点を目指そうみたいな、
はい、
これは結果指標とか成果指標とか、うん、でそのために毎日3時間勉強して1週間で問題集を35ページずつ取り組もうとか、
はい、
まあ、これが先行指標とか行動指標とか言ったりしますけど、はい、それらを組み合わせて評価制度が作られたりしています、
はい、
まあ、他にもやり方いろいろありますが、
はい、
で何のために勉強してるのかとか、うん、なんでテスト勉強頑張らなきゃいけないのかとか、夢や目標、まあ、高校、この高校に入りたいなみたいな、そういうのがなければ成果につながっていかないみたいなことは、大人も一緒かもしれないですよね。
確かにそうかも、うん、
で社員数十人の会社で評価制度をしっかり整備した会社って実はとても珍しいと思います。
そうなんですね、
個人個人の評価制度がない会社の方がずっと多いです、
うん、
でもそれが山崎社長が掲げた信頼倍増っていうコンセプト、それが具体的にはその会社の業績がどうなっていることで一人一人の社員さんはどういう行動を積み重ねてどういう成果につなげれば達成ができて、それが一人一人がどう評価されるのかということを全部がつながって分かっている状態、まあこういうことが働きやすくて働きがいのある会社づくりであって、お客様に価値を届けて信頼を倍増させていくための最短距離だったんだろうなというふうに思います。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。